みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます、
夜なのにおはようございます、まあ、はい、あれ生かなというふうにね、なんか思われている方はもうほぼいないと思うんですが、まあ、はい、ね、頻繁にこう移動するよりも、
そうですね、
感染拡大防止のためにため撮りをしてですね、今日は4本撮りをいきたいと思います。4本撮りいきます。
はい、
で、オーリー君が実は、まあ、今日重大発表をすると。
そうですね、重大発表なんですね、今日。
重大発表、
はい、重大じゃないですか。
まあ、俺にとって重大なので、僕にとっては重大なことなんですけど、はい、世間的には何の重大でもないです。はい、まあ、ちょっと遅れましてすいません、はい、ちょっとたくさん先まで打ち合わせをちょっとウォーリー君としようと思ってですね、で、まあ、2時間ぐらい打ち合わせするつもりで、まあ、タバコも吸えるお店に入ろうということで、うん、タバコの吸える飲食店を探している間に1時間かかってしまいまして、でそれで打ち合わせがほぼできなかったというね、うん、でそんな中まあ、何の重大発表かと申しますと、
はい、どうしようかな。
最初にドンって言うてもらおうかな。
どっちがいいですか。
どっちがいいですかね。
僕けど経緯話してほしいですね。その、
あ、経緯を、
ここに至ったこ
ういう見てる人がもうじらすなよっていう感じになるのもまたこう想像で楽しみながらじらしますか。
ああ、それ面白いかもしれません。
どっちがいい。
まあ、とにかく、まあ、とにかくこのコロナ騒ぎでですね、
はい、
もう思いもよらぬ時間を過ごしておりまして、うん、まあ、最初のうちは、あ、長期休暇が、手に入ったとか、神様からのギフトだとか言って喜んでてですね、はい、休んでられたのはまあ約10日間ぐらいで、その後ね、あんだけ動きまくってた人間が、うん、あれだけこう止められると、本当に非常にこの、まあまあ、どんどんその腹も減らずに食欲もなくなり、それでまあ若干痩せただけなんで、病気でも何でもないんですけど、まあ酒の量も減ったとかね、まあ毎日宴会みたいなことばっかりしてた人間が毎日家でご飯食べてて
健康やね、
盛り上がることもありませんし、それでまあこう何か痩せたわけなんですけど、ですけど本当ね、4月0で5月0で6月の、まあ、15日ぐらいにその、まあ、毎年ね、はい、春秋でこう行ってる専門学校さんが、はい、大阪の専門学校さんで、うん、まあ、別に名前言っちゃいけんわけじゃないと思うんで、コーズさんっていう、あの美容学、リ美容のね、はい、で、あそこも僕10年ぐらいもう春秋ずっと行ってて、で、まあ、学校も6月から始まって、
はい、
でいつも通りやっぱりこうちょっとソーシャルディスタンスを取りながら、ちょっと大きい会場にこうポツポツポツポツという感じで生徒が数百人っていう、でそういう状態で、まあ、話した時に、まあ、約2ヶ月半ぶりにですね、まあ、その前もちょっと鹿児島になんか息子が世話になってるんで、挨拶兼ねてちょっといっぺん行ったら、うん、ついでに喋ってくれみたいな。でもその時はもう IBS の鹿児島 の、はいはい、少人数の学生さんの前で、はい、その時も、まあ、学校の南先生は3、40分と思ってたと思うんですけど、ざっばっつり1時間半喋ってしまってですね、その時も、はい、でもその時が2ヶ月ぶりぐらいで、でこの間その2ヶ月半ぶりぐらいの、はい、もう初めてこうコロナ後公演やった時に、僕なんかね、途中で涙が出てきてね、
へ
え、そのまあね、ゴールデンウィークぐらいの頃になんかこれからは、なんかオンラインの時代だとかね、でウォーリーもそういうのに絶対やった方がええよみたいなことで言われて、はい、そら時代が変わるなら乗り遅れてるわけにいかんからやろうやろう言うて、
はい、
5日か6日やりました
でしょ。やってましたね。
やってました、はいはい、けどね、はい、やっぱどうしても僕いかんのですよね。なんかこう あ、なんかこうスキルを持ってる人がこうやってやるんです、ああやってやるんですっていうのことをこう教える分にはあれオンラインでもありなんやと思うんですけど、はい、なんか僕みたいなこう熱量みたいなものを伝えるで、またこう反応をもらうから喋れるっていうパターンでずっとやってきてる不器用男にはですね、あのオンラインがどうしてもこの自分自身の達成感もなくて、よっしゃっていう、これがないまんま終わっていってるのがこう、まあ、連続何日かやりましたけど、
はい、
なんかあ俺もう絶対あ、ね、みんなオンラインオンラインって言えば言うほどなんか人と違うことやりたくなって、はい、いや俺はスーパーオフラインやなみたいなほんで、まあ、この時とばかりやっぱ学びの期間にしようみたいな、うん、ことを考えたり、はい、いろんな人と、まあ、電話で喋ったりいろんなことをしながら、うん、その自分をどうしていくかどう見せていくかみたいなことをもうひたすらずっと僕の中悩んでて考えてて、だけどあのその専門学校さんの講演あった、うん、次にあの仙台のね、
はいはいはい、
あの五円紡ぎ大学が、はい、
開校しましたね、
強引にというか、うん、まあ、少々何か言われるかもしれんけれども、うん、こんな時だからこそやりたいんだって仙台の、ね、あの方々がこう、はい、言ってくれて、で、ね、で行ってきたんですけど、僕ほんまに感動してですね、うん、なんかあやっぱ俺このリアルな場やなと、ね、うん、このライブ感やなと思うと同時に、僕ねチラッとあの仙台のみんなにチラッとある質問したんですよ。
ほうほう、
あのそれはこのコロナ騒ぎで日本中むしろ世界中大変になってますやん、うん、で未来が見えんから、うん、余計みんな不安になってますですよ、うん、でそんな中僕ねあんなこと聞いてよかったのかどうかわからんですけど、はい、だけど仙台の、ね、東北 の, あの皆さんは、うん、あの僕がちらっと聞いたのは何かっていうと、あの東北の、ね、東日本大震災、
はいはいはい、
まあ、少なからず被災された人がたくさんおいでるあの場で、あの今回コロナのこれもね大変なことに世の中なってるけれど、はい、あの皆さんどうですかって、うん、あの、ね、約10年前のあの東北の震災、あの東日本大震災、あの時の大変だっていうのと今回の大変だっていうのは、うん、どんな感じですかって言ったら、もうみんなね、うん、全員首を横に振りながらね、比べられんって言うんですよ。そう、比べるに値せんっていうことですよ。要するに今回のコロナなんか、あの時の震災に比べたらね、
うん、
もう10分の1、100分の1やって、そんな大したことないんやっていうね、うん、だってその亡くなっている人の数にしろ何にしろ自分で予防もできるし、
はいはいはいはい、
自分で行く先を選ぶこともできるし、うん、でもあの時は誰にも選択の余地なかったって、
うん、
も
う
ある日突然全て奪われたっていう、うん、あれを僕たちは超えてきた人間なんだっていう、それがあるから僕ね、うん、紡ぎをやってくれたんやと思うんですよ、うん、なんかね、そう思ったら泣けてきてね、確かに比べるもんでもねえし、うん、そらあの時の方が何十倍も何百倍も大変だったって、ね、でも僕たちはあれを乗り越えてきてるっていうのがあるから、うん、だから今こそ人間力なんやって言って、うん、だから今こそその、ね、中にはそんなことをね勉強会なんかしてる場合じゃないとか講演会なんかしてる場合じゃないんだって、まあ、それも正論やと思うし、うん、何かを否定するつもりも何もないんですけど、はい、でもあの仙台が紡ぎをやってくれた、スタートをさせてくれた、うん、であれでまた全国にわってそのニュースが広がっていって、でする中で、あのもう一つ僕がすごく嬉しかったのは、だから6月の僕の予定はその日本だけだったんです。大阪の専門学校と仙台の紡ぎ
と、
で7月も日本で、8月も日本ぐらいかなみたいな、そうそう、もうほんなに何もほぼない状態なんですけど、
今の状態がね。
でもね、その仙台の紡ぎ行くちょっと前ぐらいに、あの紬の五円紬大学 の, その、ね、
あ
の北陸校の、
ああ、はいはい、
まあ、いわば富山の
富山、ね、
うん、彼らが、まあ、寺下君ってあの、うん、主催してくれてる聖霊会ある
ね、はいはい、
あのいやビリーさんのなんかあのなんかあの提案で、あのちょっとその落とし髪の毛切ってちょっとこうあのおでこ出した方がええぞって言ったでしょ、えらいさっぱりしてて、
ヒゲも剃ってました
ね。ヒゲも剃って、はい、うん、あの男前になってました
ね。
本
当
に。で、その彼がね、うん、僕とかね、僕ね、本当にね、このコロナの時に、もうね、誰から も電話がかかってこないんですよ本当に。でもねちょっとその辺の人よりは友達が多いと自分では自負してたんですよ。もう全国津々浦々に、はい、知り合いはいっぱいいてるんです、はい、けどね、はい、僕ね一遍試してみたんですよ。5月の二十何日から、あ、例えばウォーリーから電話かかって、はい、でこの男もね何にも僕に電話してこないんですよね。でね僕ね
確かによ
し僕も誰にも電話せずに、うん、この電話は一体何日にならないのかっていうのを実験してみたんですよ。20日間ですよ。
20日間ゼロ、
20日間一回もならないんですよ。でそのほな20日前に誰がかけてきてんねや言うたらウォーリーなんですけど、でも結局身内の電話はちょいちょいはその予定のこととかなんかね、はい、そういうのでかかってくることあるけど、ほとんど誰も電話をかけて来ないというのはまあ分かるんです。
分かります。
みんな、ね、中村さん忙しいんやろうなとか、うん、こんな大したことない用事で電話かけたら失礼ちゃうかな、迷惑ちゃうかなみたいな、うん、でもそんな中かけてくれたのはもう僕ね数えるほどですよ、うん、それこそ里見姉や、
あ、
うん、尾崎の姉やが、
はいはい、会いましたよ僕この間。
ふみちゃんあんたどうしてんのって言うてね、いやねえやん久しぶりやな、もうめったに誰も電話してくれへんから言うてちょっと喋ったんですよ、はい、それとかね瑞賢さんも電話、
あ、瑞賢さん、
瑞賢ちゃんも、はいはい、うん、あんたこんな時やからこそやらなあかんことあるやろおちゃなこと言うてね、本当ね数えるほどで20日間全く誰からも電話かかってきへんかった時、うん、なんかねほんまなんか寂しいし、うん、であんなに人といつもこうね絡んでる自分が、ね、ほんまにポツン一人 でなおかつね実は僕見は家出中なんですよ。
家出中、
家出中5月の末二十何日にまあ、これもねコロナの影響ですよね。僕なんか変にちょっとのことでなんかちょっとイライラってしたりとか、あんまイライラなんかあんませ
えへん
やつがね、それはねうちの嫁はんも悪気はないんですよ、うん、でも買い物行って帰ってきて、で僕は今でこうた換気扇とかいっぱいついてねえけど、うん、帰ってくると臭っ、タバコ臭っとか言うて帰ってくるんですよ。もうねそのタバコ臭いを何回か言われて、でした時になんかねもうそれがまた寂しさの追い打ちを感じたんですよ。なんか俺は一番心安らぐ家にいて迷惑がられてんねんやみたいな、
はいはいはいはい、
ほんでちょっとベランダ出てタバコ吸うたりしてたら、はい、そんな時に限ってね蚊にめっちゃ食われるんですよね。で4カ所ぐらいその膝から下蚊に食われて、ほんで中村家には蚊に食われたら無比とか塗るんじゃらしいんでね、はい、うちは蚊に食われたらセロハンテープ貼るんですよ。
はあ、
知ってます？
知らない。
いや蚊食われたらね、うん、セロハンテープ貼ると痒くなくなるんです。いや、いっぺん騙された
とやってみますわ、やってみます
わ。蚊に食われたらあんな薬なんか塗らんと、セロハンテープ。
セロハンテープ、
もう本当に痒くない。
へえ、
うん。ほんでね、綺麗に治る。
綺麗なん
です よ。うん。で、僕はもう、丸一日、丸二日とかね、ずっと入っておく方なんやけど、そのホタル族ってこんなんなんやろなって、外で頑張って仕事してきて、家帰ってきて、タバコ一本吸うのにベランダ出て吸わなあかんみたいな、さぞ世の中の男性諸君はこのベランダで悲しい思いをするんやろなみたいな、でそんなが何個か続いた挙句に、朝起きてきたらその今の中のちょっとこう奥の方から扇風機が回ってくるんですよ。意味のない扇風機が。でなあこれやって僕嫁さんに聞いたら、うん、なんかなこの辺にタバコ臭い匂いがたまるんや言うて、それで子供らの部屋にそれ入ったらかわいそうなんで、それで一晩中扇風機回してたって言われた時、僕聞こえてるかどうかわからんけど、あそっかと、俺の存在はそんなに迷惑なんやと、分かった分かった、俺はちょっと旅に出る旅に出るって言うてね、でその日のうち荷物まとめて家出てしまった。それっきりもう1ヶ月以上帰ってないです。う
ん、仕事以外に出てきたの初めてやね。
で出たはいいけど何の予定もないんですよ。出てこりゃよかったと思いながらもなんかね、なんかこう頭かきながら家帰るもなんか恥ずかしいしかっこ悪いし、でね自分は分かってるんだよ。で僕ねおかんと電話した時に、うん、おかんがあんた伊勢におんのやろ、おるんやろって言うからね、いやおれへんね、大阪におんねとか言って、うん、あれ、ね、仕事あんのかって言うから、何もないでって、うん、なんもないのになんで大阪におんのやってから、いや実はカクカクシカシカ高校で俺勢いで旅に出るって出てしもたって言うたら、おかんももう死ぬほど笑ってね、もうゲラゲラゲラゲラ笑って、でその後おかんに刺されたとどめが、でもなあんた私言うといたらば、あの子はな そうやってしてあんたを傷つけたっていうことに気づいてないよなんか俺もそんな気するって言ってね、それでね2日前に全然関係ない用事で嫁はん電話してきたんですよ、うん、
はいはいはい、
約1月ぶり、ああ1月ぶりぐらいかな、で電話してきて、で変に謝られたりされてもなんか僕が迷惑かけてたやつやし、なんかそれもかなわんなと思いながら出たら、あれ久しぶりやな、元気ってあ、やっぱりこの人は全然気づいてないねんな全然そんなことは記憶にもないやろなと思いながら、まあそれがまああの人のええところなんですけど、でもまあ言うときながら明日ちょっと帰りますけどね、あの
帰る
なんでもう本当にただの一人芝居みたいなわけわからんことをしている今の最中なんですけど、ですけどなんかね、その富山の寺下君が、うん、あの暇でしょ文明さんって言ってね、うん、暇やねんって言ってたら、あの僕富山の、 あの魚津いうところに、はい、あの金太郎温泉っていう温泉の僕大好きな温泉があってね、で金太郎温泉にでも文明さんちょっとゆっくり浸かりに遊びに来んですかって言ってきて、うん、まあ今もなんか県またいでの移動も OK っていうことやから、うん、行こうかなって言ったら、ぜひ来てくださいよと、うん、でその五円紡ぎ大学番外編みたいな感じで、あの聞きたいな、話してみんなでワイワイやりたいなって思う人だけなんか集まって、でそれの集まったお金の中から文明さんに少々お渡しできるように、うん、なんかあのそれ、まあ、結果的には 12,3 人ぐらいの人
来て
くれて、これたんですね、はい、でそのこうみんなにこう話をしてきたんですけど、でご飯食べたりいろいろしてしてきたんやけど、その声かけてくれた寺下君のそれがきっかけになって、うん、僕ね今回のこの重大発表っていうのは何かっていうと、いっぺん原点回帰しようと、
うん、
で僕今はなんか今まではなんか、ね、何も営業も何もせんと黙ってたら CD あんなも一人歩きしてくれてて、うん、こうあちゃこちゃからこう電話かかってくると公演の仕事に行くみたいなのにずっと慣れてきておったけど、はいはい、昔はなんかほんまにこう土佐回りみたいにね、うん、声かけてもうたらそこ行って、声かけてもうたとこ行ってとかってしながら、本当にすごい少ない人数のそこからこう広がりを作ってきたあの原点に今こそ戻るべきちゃうかと思って、でそれであの僕ふと思ったのは、今僕の講演会なんかでもビリーさんの講演会とかでも主催者ってなかなか連絡ってないじゃないですか。
ないですね、
は
い、
でその一番の理由ってね、下手にこんな時に主催したら、うん、でそんなことをフェイスブックに載っけたりしたら、うん、いろんな人から攻撃されたり、それがみんなやっぱり怖いし嫌なんちゃうかなと思ったら、うんうん、そんな人たち皆さんに主催をお願いすんじゃなしに、うん、俺が主催者になろうと思ったんですよ、
自らね、
自ら、
あ、はいはいはい、
で僕が主催者になって、うん、で全国の、この日は北海道、ここから例えば5日間北海道にいてますとか、うん、このその後2日間青森にいてますとか、うん、でもまあ2つとか3つとか入ってる、それ見てちょっと紐付けしてね、うん、例えばその鹿児島入ってるとか、うん、だったらその時九州の南部の辺に 3,4 日間いて、うん、で熊本の人がよっしゃあの私手取ったるぞっていう、うん、主催は僕なんです、
はいはいはい、
であのもう一律ね、一律その3000円っていう、
はいはい、
その入場料というか、
はいはい、
あの来ていただくチケット代はもう一律3000円にしてですね、うん、で人数はあの例えばやけど50人集めたい、50人ぐらい、うん、まあ、が妥当かな、50から100ぐらいが僕の中では妥当かなと思ってますけど、うん、でも100人でやりたいんやったら絶対200人の会場を抑えてもらって、
ます、ね、
はい、で一個飛びでソーシャルディスタンス取ってもらいながら、うん、ほんたらね、会場もね半分しか、安全のために感染拡大防止のためにって言ったら意外とちょっとディスカウントもしてくれるかもしれんなと。
なってるみたいですよね。
なってるでしょ、うんうん、でだったらその、ね、例えば50人来てくれはったら3000円やったら15万円になる、うん、その15万円の中から会場費も僕が払う、
はいはいはい、
で交通費も一切もらわない、
ほう
で、ホテル代も一切出してもらわなくていい、
うん、
で全部僕の方で払う、
うん、
でなおかつ懇親会はもうやめようかな、
うんうん、
なんかね、そういう危険性があるのならば、うん、まあ、やめとこうかなと、はい、でその中で、主催及び主催じゃないや、 そうお手伝いしてくれる主たるね、なんか少数の2人3人の人たちには、うん、なんか僕がご飯代も出そうかなって、で終わった後にちょっとご飯食べるとかみたいなことをそのしながらね、うん、でその例えば東北の例えばこの3日間その宮城県と福島県とかみたいにこうホームページでそれを発表しようと思うんですよ、
はいはいはい、
だからそれを見ていただいて、よし主催者じゃないなら、うん、その地元の人たちから責められることもないと思うし、
ね、はいはい、
いやほら中村文明っていう講演家が勝手に自分で企画して勝手に自分でやってるやつの僕らちょっとお手伝いほなしましょうかって言うてお手伝いしただけなんやと、
まあ、ボランティアみた
いな、なんでその何やかんやとこう攻撃をするのならば中村文明さんにしてくださいって言うてもったらいいんですよ。
ああいい
です
ね、
で僕もペン日本中土佐回りしようかなって、でそれはもう行ったとこ行ったとこでなんかでもね、その富山の寺社君は変な男気見せてくれて、うん、あの文明さんその全国行脚を土佐回りツアーやるんやったらあの北陸の日程も入れてよ、うん、でその時富山は絶対手挙げる、うん、その代わり僕は言うときますよ、うん、僕は入ったとこ勝負でなんとかじゃなくて、うん、僕は中村さんのあの正規の金額を富山は払うって、うん、でそれは僕の自由にさせてくれって言って、うん、なんかねその男気みたいなもん見せてくれた瞬間とかちょっとほんまにじわっときてですね、
来ますね、
うん、なんかあ僕なんかね、コロナのこともで仕事がなくなったりとか、うん、いろんな今辛い思いしている人もいっぱいいらっしゃるかなと思った中で、うん、今回本当思ったのはこの間のあの清原のね、うん、記者会見じゃないけど清原もね何十億も稼いだお金もみんななくなったと、うん、で、うん、おお、うん、自分が作り上げたなんかいろんなものもみんな消えてなくなったって、うん、けどね清原最後に言ったんですよ、1個残ったものは人ですって、
あ、う
ん、でそれはあの大魔神の佐々木とかね、うん、なんかその野球関係の本当に親友と呼べるようなその人たちに自分はどれだけ本当に気持ちを支えられてちなことをこう言ってましたけど、だけど僕も一緒やなって終わってねこうやってして大変だ大変だっつって言ってるけど、やっぱ最後に残るのって人やなと思ったんで、そやからなんかこんな時やからこそちょっと僕コロナでなんかのことなんか不安抱えてる人らにね、なんか夢と元気を与える仕事は僕なくならんと思ってるから、だからそのねそれこそ味方変えたら300人も500人もとかじゃなくてね、あの本当に50人とか100人とかの、うん、なんかこう座談会がちょっと大きなったぐらいの感じで、はいはい、本当に僕が僕らしくやっぱりライブ感で、うん、オフラインで、あるがままに喋るということとかを全国でなんか僕を信じてくれる人がお手伝いしますって言ってくれたら、うん、あとはもう蓋開けた都合で、で絶対みんなに赤字とかなんかでなんか持ち出しみたいなことは一切ささんと、うん、飯代まで僕が払いますよっていう、はい、でそれで全国行脚っていうのをしようというのが実は重大発表、
うん、ほー、素晴らしい
7月のまあ17日かなんかから、うんうん、まあこれ東海4県ぐらいをね、愛知岐阜三重静岡ぐらいのまあ東海4県初っ端だけウォーリーもどんな風になるかっていうのを見たいし、うん、っていうんでまあちょっと近場からスタートしていっぺんにちょっと九州飛んでみようか、うん、その後東北行ってみようかみたいな感じで今まあ僕なりにこの日にちでどこそこ行こうっていうのを、うん、本当はタバコの吸える飲食店で、うん、打ち合わせする予定がほぼできてないんでこれ終わった後また夜中やろうかみたいな感じなんですけど、うん、ですけどまあ、いわば今日伝えたいなと思うことはそこなんですよ、
はい、
でこのことをその富山の寺社君が話振ってくれて、ああ俺土佐回り行こうかな、うん、全国行脚しようかなってこう思ったことをまだ思いつきの範囲内やったけど、その仙台の紬の中で僕思って言うてもうたんです
よ、はいはいはい、
で今度こうやってしようかなと思うんだって言った瞬間から青森は2日ぐらいちょうだいとか、
あ出た、
うち石巻 3days ちょうだい3日ちょうだいとか、いや福島も3日ちょうだいとか、でそれやったら名取で1つやるよ、仙台市内でも2つぐらいやるよとかね、バババババババってちょろっと言っただけやったけど、こうって言うブワー言ってもらった時もまた泣きそうになってですね、あちょろっとこうって言っただけでやっぱほんま俺って残ってんの財産人やなって、 この人らが、ああ文明さんやっぱりあんた喋っとかなあかんわって、ね、元気や勇気を人に、ね、それこそあの震災の後も僕沿岸部ずっとあれから何十回も行きましたから、うん、でもあの時に比べたらほんまにこんなん頑張ったら人間なんぼでも乗り越えれるわいっていうようなね、あの時のほんまに東日本のあの大震災の後なんて僕はもう言葉なんて本当無力やなと思いましたもんね。だって頑張ってくださいなんか言わんかったし、だって僕都合というか合計この22年の公演生活の中であの今日の公演はもう全然俺もうダメだったなってそう思ったの1回だけあるんです、はいはい、それ石巻だったんです。 石巻の主催してくれた上杉さんって呼んで、はいはいはい、僕同級生 で、うん、で僕はまああのタッちゃんと、はい、全然タッちゃんっていう名前じゃないですけど、まあ、タッチのタッちゃんから
上杉
タ
ッ
ちゃん、そうそうそう、でそこからでもあの時はね僕震災終わった翌年やったかな、なんかみんなに頑張ろう元気出そう動こうって1年ちょっと経ってたんですよ、うん、だけど言おうと思ったけどやっぱり家族とか何もかも失った人たちが会場にいててね、とてもなんか言えんくてね、うん、ほんでなんか僕は話し終わった後になんかこの舞台袖へこんだ時僕本当にたっちゃんに抱きついて泣いたんです、うん、俺何の力にもなれんかったって、俺何にもみんなによう言葉届けんかったって、うん、今まで自分は言葉の力で言葉の力でっつって今までやってきてんのに、うん、もう俺今日ほど自分が無力やって感じたことないわって言ってね、うん、もうたっちゃんの胸で泣いたんです本当にね、うん、なんかでなんで、あでもあの時の、うん、宮城のね仙台のみんながほんなら3日うちでなんとかしたるわ、はい、よっしゃうちらのこっちへも名取へも福島へも青森へもつってあの場で勢いだけやったかももしかしたら知らんのですけど、うん、でもその後にブワー電話かかってきて、うん、でまだ日程決まってないんですって言ってんのにでもやるねんやるねんっていう電話がバババババってかかってきて、もう十いくつ東北だけで話が今来たんですよ。土砂回りのね
20日間電話1本かかったのにな
20日間電話1本もかかってこないかったのにちょろっとその話したらブワーやるよって言って言ってくれて、なんで今日ねこれに今なんか何の発表やねんと思って見に来てくれた人たちに僕は一切の迷惑をかけるつもりはないんで、主催は僕がします。
主催がもうふみちゃん自身、
僕自身です、はいはい、で交通費もホテルも何も いらないです。
全部自分で出
します、ね、全部自分で出します。
会場が向こうの人に出してもらうの、
何でかちょっとお願いしたい、
ね、その方がいいやろ、ね、
お願いしたい一つはそのあれなんですよ、ねあの会場を探してほしい、
うん、会場はねやっぱり地元の方が
分かりやすいですね。僕らじゃ分からんから、はい、会場を探してほしいの一つと、これからそういうの値段の交渉みたいなこともお手伝いとして、はいはい、出してほしいと、うん、それで来てくれたっていうかその、まあ、50人ぐらいとかならね、うん、わざわざチラシ吸ってとかね、あんなお金のかかる準備とかせえへんでも、うん、せんくてもなんか僕好きの人たちとかにちょっと声かけて50人ぐらいやったらなんか、はいはいはい、そんな苦労することもなく人集められるわ言うたら精神的ストレスもかからんかとも思いますし、うん、でそれでなんか僕の話をする場を作る撤退してほしいなという、はい、これがまあ一つなんですよ、うん、それで一つは例えばじゃあ石巻で話した次の日に例えば名取でとかね、はいはいはい、次の日にじゃあ仙台のちょっと上栗原でとか、でそこに移動する手段だけ次の主催者と今前の主催者の間でこうちょっとやり取りだけしてほしいかなみたいな話の続きがちょっと時間がなくなってきたな
2本目いきましょうか。2本目の中
で、ここで切れて、はい、どういうこと
やねんってラジオ切れますけど、うん、ライブ配信はこのまま
もう一つそのくだらない頼み事があるんですよ。分かりました。もう一つくだらん頼み事があってですね、
はい、
そのもう一つのそのもう一つのそのもう一つのそのって何遍言うねんって感じなんですけど、
その間に一刻一刻の終わりの時間が、
そのくだらない頼み事というのをそれにお待たせはしませんので、はい、まあ、ラジオ放送は1週間は起きますけど、はいはい、お伝えしたいんで一旦ここで、はい、締めくくりますね、はい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
僕と共に笑い飛ばそうよ、君しかない今できること 仲間はほらこんなにいる。